隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト196回目なんですが、今日は6月9日ですかね、に収録してるわけなんですけれども、まあおそらくリスナーの皆さんが聞きたい話題は最近ね、ちょっとワイドショーとかを騒がせているファンキーな話題だと思うんですけれども、まあ早速話したいんですが、こちらは大阪スポーツ6月10日付、今日は9日なんですけど10日付の最新情報なんですが、切り込みますよ。セクハラで事務所解雇説、テレンスリー直撃。このファンキーな皆さん、これが聞きたくて早配信してくれと思ってると思うんですが、
テレンス好きやな。
テレンスリーがね、あのちょっとね、記事引用しますよ、とオスポから。テレンス・リーは5月いっぱいで解雇されたそうです。事務所同僚の女性タレントにセクハラしてクビですってと声を潜めるのは猿芸能関係者だ。そのセクハラ騒ぎは昨年末、所属事務所の忘年会で起きた。標的にされたのは系列事務所に所属する30代のグラビアタレント O。 本人に代わって知人が広告発する。テレンス・リーから奥の部屋に来いと言われ、部屋に入ると無理やりキスをされたそうです。それも口に、俺はずっと前からお前のことが好きだったと強引に迫ってきたそうで、俺千葉テレビで今度番組持つから俺と付き合ったらお前をアシスタントで使ってやるよと持ちかけてきたんですって。いくら酔った勢いとはいえ、王の怒りは未だ冷めやらず、民事訴訟も辞さない構えですよ。リー氏が同事務所と専属契約を結んだのは昨年4月、その前月にも似たような騒動があった。女性シンガーソングライター桑名アスカ26が、このポッドキャストでおなじみのアスカ君ですけれども、リー氏に性的関係を強要されたと写真誌で告発したのだ。その後桑名は同氏の9ページにわたる袋閉じグラビアで過去と決別ヌードを披露、売名だったのではと疑われた。そこはちょっとね、聞き捨てならんですね。僕らあのアスカマニアとしては売名のわけないじゃないですか、アスカ君が。で、まあこの騒動発覚のタイミングで、まあリー氏は当時アスカ君との、まあ騒動発覚で、当時業務提携していた大手芸能プロのホームページが名前が消え、ブログも閉鎖で新事務所を移籍したらしいんですけども、移籍した先でこの冒頭のことが起こったと。ほんで、まあこの、今回、まあ、解雇されたというこの説のある新事務所の、関係者に話を聞くと、まあ、家に入るとき、あれ、かっこ桑名の告発は事実無根、はめられたと彼は弁明しましたと。で、それを信用して専属契約を結んだんですが、今回また同じことをしたので解雇しました。これまでも彼は家に所属する子たちにご飯行こうよなどと誘っていたようですと。で、まあ、あのまた今回、でもあのリー氏本人はこれ否定してるんですよ、はいはい、あのま、なんかね、この既視感あるというか
前も
デジャブのような先月いっぱい事務所と私で双方の意向により契約を解除したのは事実やと、でもあくまで解雇ではない、社長は先月末に話をした際、よくわからないがオーナーからリーを切れと指示されたと。そう、何かしらの陰謀が働いてるんですね、これはあのリーさん曰く。忘年会ではその、まあ、セクハラしたとされる王さんと確かに顔を合わせたが、周りに人気芸人の S など大勢の人がいた。初めて行った店で別室などあるか知らないし、そこに呼び出した事実などない。私は昨年の7月に膝を痛めて、年末は杖をついてやっとのことで歩いていた。二人きりになったこともなければ抱きつけるわけもないと、まあ、あの徹底的に否定をしていると。
状況から反論して
、でこれは根も葉もない話を、書かれた前回のこと、飛鳥君の、件もあったし、リーがセクハラといえば叩きやすいのだろう、こちらは失うものは何もない、嫌がらせならいつでも受けて立つと、リーさん怒ってるわけなんですけど、この人よくはめられますよね。はめられがちな。
嫌われてた。
よー、ほんでこの人でもね、いつも手口が一緒というか、はい、前回アスカ君の時はテレンスリーバンドに入らないかでしたよね。、うん、 であの飛鳥君はミュージシャンとして生きていくために、はい、もうしょうがない弟子入りするしかないと、はい、自分がミュージシャンとして大成するためには、はい、テレンス・リバンド入るしかないと思って入って結果的にまあそういうセックス奴隷にされた、うん、みたいな経緯がありましたけれども、はい、今回は千葉テレビで今度番組持つからアシスタントにお前を使ってやるよと。まあ、これは事実かどうか分かんないですよ。リーさんは否定してますから。
千葉テレビが
千葉この人でもね、あのまあすごい変な弁護の仕方すると、はい、いつも、はい、まあ自分のなんていうか自分の己の企画で口説きますよね、うん、テレンスリーバンドに入らないかとか千葉テレビで俺の番組始まるんだけどとかほんまでっかテレビとか出てたらさんまさんに会わせてやるよとか、うん、なんかそういうあれプロデューサーに顔聞くからなんかアシスタントで出してやるよとかって言わずにこの人はいつもまあ自前のテレンスリーバンドとか
人のふんどし扱い
で人のそうなんですよ人のふんどしでなんか相撲を取ることはないんですよ。いつも自分のふんどしでそのふんどしがどうなんやっていうこのふんどしは
何も隠れて
へん何も隠れてへんもう出てるでみたいなもろ出しやでみたいなふんどしでゆるいふんどしで勝負するんですね、この人。もっとふんどしビシッと締めてからね。この手口多いですよね。まあ、あの本人がね否定してるんであれなんですけど、もうね、まあでもね、飛鳥君も飛鳥君もこれとばっちりですよね。この売名行為とかって書かれて、
笑
いやんか。いやあのだって飛鳥君がヌードになったのは、まあ、てこれ飛鳥君側に立った意見ですよ、はい、あくまで飛鳥君側に立つと、飛鳥君は、まあ、テレンスリーバンドに入った後に、まあ、そういう、ね、自分は音楽家として大成したかったのに全然その音楽のレッスンが受けられずに、はい、会わせてもらったのはポカスカジャン、ポカスカジャンと、なんでしょう、ケイグラント程度って言うてましたよ。それ僕が言うたんちゃいますよ。あれが一番のとばっちりですよね。にしか会わせてもらえんかったって飛鳥君言ってて、今回その忘年会でこの今回の女性ですよね、王さんと会った時にはテレンスリー曰く周りに人気芸人の S、 S って誰ですかね、ポカスカじゃんではないですよね、ポカスカK グラントでもないですよね、今回は誰に会わせたんですか。いやさんまさんじゃないでしょ。人気芸人の S など大勢の人がいたって言うてるんですけど、で、あ、ね、だから飛鳥君は売名じゃなくて、あれはちゃんとしたなんていうか、確固たる意思があったというか、ね、テレンス・リーさんとの関係では、まあ、自分が断る、ね、断ることができなかったんで、自分のその意思の弱さをここでもう断ち切りたいと、テレンス・リーさんと別れることによってもう今までの自分を断ち切りたい、ね、ノーと言える自分になりたいと言って、まあ、フライデーの口車に乗ってヌードになったと。性格変わってへんやないかという指摘をしたと思うんですけどもノーと言えと、いう話だったと思うんですが、また、ちょっとねこれは推移を見守っていきたいなと、ね、え、明日のワイドショーはこればっかりじゃないですか。本当にテレス D の大スポだけですかね。Bさんはね、いろいろ、まあ、毎回この同じようなこと、これでも2度あることは3度あるというか、またデジャブのような事件が次何ですかね、テレンスリーバンド千葉テレビの番組と来て、
もう釣れるもんがなくなってくる。
もう使えないですもんね、千葉テレビもね、使えないんで、ね、もうテレンスリーの話題はこのぐらいにして10分ぐらい使っちゃったんで、いつものですね、あのリスナーのふんどしフリルさんからメールいただいております。こんにちは。あ、ちょうどねふんどしつながりで。こんにちは。以前からイベントが近くなるとタダで聞きやがって、なんで買わへんのや、
申し訳ない、
予定そんなに詰まってますと愚痴っぽくなるすみださん、もう 2,3 枚チケットを購入しないと舛添さんを非難することはできないのかなと思いながら、第三者の厳しい目を持つ弁護士同伴の記者会見を見ておりました。隅田さんと照江先生はどんな感想をお持ちになりましたか。映画フェイク、これ面白いらしいですね、フェイクっていう映画が、あのサムラゴーチさんのドキュメンタリー映画で、守さんの騒動を復習するため123回前後を聞き直してから見てきました。言いたい語りたいが満載でした。以前もお願いしましたが、フェイク鑑賞報告会を希望しますと。 だから見てないんですよ僕あの大阪ではこの土曜日に公開なんでまだ見れてないんで、もう前回の時からふんどしおるさんはフェイク早く見てくださいとフェイクについて語ってください言ってるんですけど、 まだちょっと待ってください、次回までに見ときますんで。で、ファンキー加藤さんは墨田さんのグイッとセンサーに引っかかっていたか気になりますと。ね、僕いつもなんか、ね、事件というか話題になる人、ね、後付けのように言いますけども、うん、前から僕はそう思ってたみたいなねいや今までほんまそうなんですよ、あの、ね、ショーン・ケイさんも、はい、あのバドミントンの桃田選手も気になってましたし、はい、ね、ちょっとあの、まあ、ファンキー加藤さん、
はい、
ファンキー系ですか、うん、昨日ねそのツイッター見てたら、僕ファンキー系って言おうと思ってたら、あのリスナーのね、有木さんですね、はいはいはい、有木さんいつもね、まあ、あの聞いていただいて感想とかツイートしてくださるんですけども、はい、あの人が、ね、ショーン K、シェーン K、オトタ K と来て今度は、ファンキー K かと、もう言おうと思ってたのに、はいはい、リスナーが先に言ってどないすんねんっていう ね
うまいこと先
言われてうまいこと先言われてリスナーの真似してるみたいになるんでちょっと心苦しいんですが、でただで聞きやがってなんで買わへんのや、
はいはい、
これあの前回も言ってましたけど愚痴っぽくなってましたけども、はいはい、あの冗談ですよ、はい、冗談かな冗談かなあのほんまになんかね、あのツイッターとかでも申し訳ないとか、
あかんで、
あの仕事でどうしても行けませんとか土日は休み取れないんですとか、もうそんなのいいですよほんま無理して
マジで謝って
マジでなんかそういういやほんまにあなんかねその、うん、それこそ熊本で、ね、被災された方がリスナーでいらっしゃって、その人も行けません、はい、悪いと思ってますとか、いやそんなもん全然いいですかね、こんなそんなもんね、ざれ言で金取る方がおかしいですよ、はっきり言うてほんまに。
そこまで言わんでも
いい。いやそうでしょ、そんなね普通に喋ってる会話でね、テレンスリーがどうやっていうのでね、こんな話で課金されたらね、アスカ君がどうやとかっていうね、定期的に同じこと言うてるだけでね、そらそんなんダメですよ。
どこまで自分のこ
と、ね、あのあそういや TBS のポッドキャストが、
はい
ね、ポッドキャストっていう形ではなくなって、はいはい、あどうなんですか、
クラウド、
ストリーミングっていうのはどういう形ですか、うん、そのパソコンでしか聞けないみたいな、
なんか YouTube 的な、
ね、YouTube 的なあれで、うん、じゃあ移動しながら聞いたりとかっていうのは、
まあ、できる、
まあ、やろうもたらできるんですか、うん、それ何の意味があるんですか。
ポッドキャストっていうのは多分システム的に弱いよな、なんかサーバーとか、
はあ、はあははあ、そういうもんなんですか。
そういうもんなんじゃない、多分なんかそういう説明だったね。
あ、そうなんですか。
聞いたら、
ね、だからあの、ね、TBS のポッドキャストが、うん、あのじゃあ iTunes の、うん、そのランキングがなくなるわけでしょ。これは繰り上げ当選みたいなね、これまあポッドキャスト の,、うんね、あの TBS のが好きで聞いてはる人がしたら残念なあれかもしれないですけども、もともとこのね、うちのポッドキャスト立ち上げる時の、うん、まあ最初の目標設定っていうのは、はいはい、ポッドキャストのコメディランキング1位を目指そうという崇高な、目標のもとを始めましたから、この繰り上げ当選でなんとかそれでも無理か、文化放送とかもいろいろあるんですよね、いっぱいあるんですよね。まあね、そんなん言うてる間に日本放送もなくなったらね、これ
いや文化人枠で言ったらまだジェーンスーさんに負けてる。
でも TBS でしょ、
TBS
なくなるじゃないです
か、僕は最強いける
ね、 TBS なくなるんでこれは消極的な発想ですよね、その面白さで頑張ろうとするんじゃなくて、そのレースからいなくなるって、で、まあ、こういうのあるんですよ、はいはいはい、その全日本プロレスもね、もともと馬場さんの団体でいっぱい選手いたんですけども、うんね、三沢光晴を筆頭に退去してノアに移って弱体化してね、全然世界最強タッグっていういつも冬のね、うん、あったんですよ、タッグリーグ戦があって、本当に世界最強タッグと言えるそうそうたる顔ぶれやったんですけども、うん、それ以降もうね、どう考えても世界最強タッグやないようなメンバーしか出てこないような、今なんか特にそうなっちゃってるんですけど、ちょっとそういう感じでね、うちもその小さいところで1位になって、で知らん人からしたらその1位のだけ見せたらなんかすごいことやってるように見えるじゃないですかね、そういう iTunes でこの iPod の iPod じゃないか、あのね、言うたら iPhone ちょっと見てとかで、これ俺1位やねんみたいなことを言うてね、アシスタントで使ってやろうかみたいな、そういうこと言ってこの1位の番組のアシスタントにみたいな、
なんぼでも使う、
なんぼでも使えますかね、これはっきり言って、まあ、ちょっと話がそれましたけども、まあ、ファンキー系の話なんですが、ちょっとファンキー系についてはね、いろいろ思うとこあるんですが、あのちょっとね、もう1通メール読んでからにしようかなと思うんですが、 トリュフ豚さん、前回ねあのアメリカに住んでらっしゃって、うんはい、いろいろこのポッドキャストを遡って聞いていくと、はい、私の、まあ、実家の近くに住んでいたんちゃうかと、はいいうことを送ってくださったトリュフ豚さんなんですが、すみな先生アメリカが嫌いなトリュフ豚です、アメリカが嫌いってアメリカ嫌いって言うてはりましたね、反米やと。195回の放送でメールを読んでくださってありがとうございました。嬉しいです。すみだ先生の女性人気がうなぎ登りですね。多くのアメリカ人が自分の権利を声高に主張するところが私は苦手です。
まだ言うと
表面的でポジティブなことしか言わないところも、実は日本人以上に本音と建前があるように感じます。また多民族国家だからか人種差別的な発言には非常に敏感で、一般の人も失言しないよう気をつけているようです。トランプ氏の歯に衣着せぬ発言が人気なのはその裏返しかなと思いますと。で、まあ食べ物も美味しくないと、いうようなこと書いてあるんですが、ただ今住んでる南カリフォルニアはすごい気候もいいし最高の場所ですよと、1年のうち1ヶ月ぐらい滞在するなら最高の場所です。で、7月に一時帰国で実家へ帰りますが、沢田研二のコンサートに母と行く予定があり、日が重なっている墨田先生のイベントに行くことができませんと。申し訳ございません、残念です。来年はぜひ参加したいと思います。ほんでこの方も今度のポッドキャストではドキュメンタリー映画フェイクのご感想をぜひお聞かせいただきたく期待しておりますと。
アメリカで
なんかそういう多分 SNS とか見て話題になってるからということなんですかね。沢田研二のコンサートにと行くと。いやでも付き添いでしょこの書き方だと。なんか
本人も好き、
本人も好きですかね。なんかこの書き方やとちょっと付き添いでいく感じやったらね、別にいいとか思うんですけれども、まあまあね、ジュリーもね元気っていうかあれですかね、あの未だに何ですかね、そのライブとかしたら、うん、この人すごいのが昔のヒット曲歌わないでしょ。
なんからしいな、
歌わなくてずっと憲法の話とかをしてね、
それでなんか揉めてた
んです、揉めたんですよ。そのあのお客さんが時を歌ってとか言うたら黙れこの野郎みたいな黙っとけとか言って好きなように歌わせろとかって憲法の話ばっかりするっていう、ジュリーのコンサートで、はい、こっちのうちの方がね多分サービスというか、あの喋ってほしい話しますよこっちは、ヒット曲歌いますよほんまに、ヒット曲ばっかりの小枝さんの話もしますしね、文枝師匠の話も、まあでもねこういう予定があってしゃあないと思うんですが、はい、私がねあのファンキー加藤さんの件で、はい、まあ気になったというか前から思ってたことがずっとあるんですけども、それでねあのこのトリュフ豚さんのこのメールにあったような、まあ、アメリカ人が苦手ですという中で、表面的でポジティブなことしか言わないところも実は日本人以上に本音と建前があるように感じますというふうに、アメリカ人を表してトリュフ豚さんおっしゃってるんですけれども、その私あのファンキー K に関して言うと、どっちかというと以前はこのイメージがあったんですよ。このあんまりでもねあの正直聞いたことないんですわ、ごめんなさいね、これ聞いてらっしゃる方の中でもファンキーモンキーベイビーズのファンの方もいらっしゃるかと思うんですが、あまりあの不安の方には聞いてほしくない話をするかもしれない、あの聞きたくない話になるかもしれないんですが、どうですか、聞いてはりました、ファンキーモンキーベイビーズ。
僕らがもう大人になってからの歌手やからね。
そうでしょ、でもうイメージしかないんですよ、こんな歌歌ってはんねやろみたいなイメージで歌ったらダメなんですけど、なんかそんなイメージあるじゃないですか、あるじゃないですか、なんかそのポジティブなことをね言うてはって、その昨日もね私あの KBS 京都のチキチキエンド波乗りジョニーっていう番組出て、もう散々あの、このファンキー系のことをね、はい、いろいろディスってたわけですよ
そんなことしょ
ってあのディスってたんですよ正直あのねまあディスってるというか
電波上で
電波上で、いやだからねあの京都でしか流れないんでまあまあまあええやろうとか思ってたんですけど、今日ねいつも僕が出てるコーナーポッドキャスト化されないんですけど、はい、なぜか昨日の分だけポッドキャストになって配信されてましてまずいなとか思ってるんですけど、いやあのその中でも言ってたんですけど、うん、そのでもね昨日ねいろいろ考えたんですよ、はいはい、あのファンキー K について、うん、昨日だからそのあのラジオでお昼で喋った時はいかがなものかいう話をしてたんですよ、はいはい、そもそもそのああいう歌詞ってね、ああいう歌詞って言ってる僕のさ、ああいうは僕のイメージのファンキーモンキーベイビーズでしかないんですけど、ほんまになんかポジティブなことをね多分言うてるわけでしょ、おそらく。なんかねこの今回、何ですか、この柴田、アンタッチャブルの アンタッチャブルですよね、アンタッチャブルの柴田さんの元奥さんと、はい、不倫関係になって、ファンキー加藤さんも奥さんがいたんで、うん、ダブル不倫になって、で結果的にアンタッチャブルの柴田さんと、その奥さんは別れて離婚して、その後にまあその奥さんは奥さん、これどっちの奥さんがややこしいですよね、うん、このアンタッチャブルの柴田さんの奥さんが、はい、まあファンキー加藤の子供を身ごもったというような記事が出た、これは週刊女性、週刊女性なんでめったに買わないんですけど、まあ、これ買っとかなあかんな思って、あの買ってみたんですけどね、まあ、ここに書いてあるんですよ、いろいろ経緯が書いてあって、経緯を書いた後にあのファンキー系に直撃してるんですよ、週刊女性が。その中で、加藤さんにとって2人目に当たるお子さんが今月出産予定ですよねとか急に直撃して、で今話し合いが進んでますんでと、ステージでは熱のこもったパフォーマンスを見せる加藤だが質問に答える声は張りがない、それでも逃げることなく向き合ったのはファンモンのヒット曲ちっぽけな勇気を思い出したのだろう、加藤は引っかかってんなら変えてこう一歩ずつ前へと歌っていた。これすごい悪意のある悪意のある文章じゃないですか、ものすごい悪意丸出しの。だから僕どっちかというと昨日のお昼まではこの週刊女性のこの書き方みたいなこういうニュアンスで嫌な目で加藤さんをね見てしまっていたんですよ。イメージとしてはなんかポジティブな歌を歌ってて、そのほんでね、いやこのね、でなんでかというと、その、まあ、この書き方も週刊女性の書き方もそうなんですけど、昨日出てたスポーツ新聞のほとんどがこのファンキー加藤の紹介の仕方として、はいはい、ストレートに家族や恋人への愛を歌うメッセージの歌詞でに中高生に人気のファンキー加藤って全部書いてあるんですよ、ストレートにっていうね。だからそこがちょっと僕が前から気になってたところで、それこそ昨日もあのお昼のラジオではちゃんと言えなかったんですけど、お昼やから僕あの官能小説とかね、花房さんの官能小説とか好きやないですか。で官能小説ってほんまにね、その言うたらまあ男性器とか女性器をどう置き換えるか、言葉を置き換えるかが勝負やないですか、
表現力
で。官能小説で男性器のことをねチンチンって書いた、何の旨味もないじゃないですか、ね、で女性器のことをろくでなし子みたいに、はい、あの3文字で ね、ろくでなし子があのその間から始まる3文字を解放しましょうって言ってますけど、官能小説で間から始まる3文字が出てたら、はい、ダメやないですか、ね、僕もし花房さんの官能小説を買って、ね、男性器のことをチンチンって書いてたら僕ちょっと注意すると思いますよ、これチンチンってってねなるじゃないですか。でこのファンキー系ですよ、ファンキー系がそうストレートに表現するっていうのはそれこそ愛してるとか多分言うてはるわけでしょ、うん、夢は叶うとか、うん、おそらくですよ、おそらく多分言うてるでしょ一歩踏み出せとか、うん、そういうことを言うてはるわけじゃないですか。だからそれが僕はどうかなという思うんですよ、うん、歌詞なんてものはその好きやとかそういう、ね、恋愛感情であったりとかあるいは友情であったりとか、それを違う言葉で置き換えるからこその表現者だと僕は思うんですよ、はいはい、ほんまに。だからあのファンキーモンキーベイビーズのそのストレートとされている中高生に人気とされている歌詞っていうのは、まあ、いわばそのあれですよ、だから男性器をチンチンって書いてる官能小説みたいなイメージがあって、ね、それはあかんやろと、そういうね、でそういう今なんかでもそういう文化になっちゃってるじゃないですか、その SNS 文化というか、それこそツイッターではね結構嫌味な人が多いじゃないですか、うん、匿名なんで、それこそこの週刊女性みたいな書き方するね、はいはい、ちっぽけな勇気を思い出して一歩踏み出したのだみたいなことを書いたりする人が多いんですけど、フェイスブックとかってみんな善人の仮面をかぶったまま浅いことを書くじゃないですか。僕あれがすごい嫌で、そのいわゆるでしょ、その子供の誕生日とかで生まれてきてありがとう、生まれてきてくれてありがとうとか、はい、あるいはなんか自分の誕生日なんかお母さん産んでくれてありがとうみたいな、でそうもううわーってなるんですよ、うん、ならないですか。
ならない。
え、なんでならないんですか
ポジティブやもん。
いやそんな、ね、いやだからそんなポジティブなんが、だから僕はそれがね嫌だったんですよ、はいはい、たまにいるんですよ、そういうこと書いてる人が、はいはいはい、ね、そのそれを、まあ、仮に思ったとしても、うん、人に言うなと、はいはい、そんなことをね、自分で思ったいいことで、
し
ね。ね、そんな産んでくれてありがとうって、そんな歌詞ないんですかね。なんかそんファンキーかと思ってそんな歌詞ないですか、ね、なんかヒップホップでそんな歌詞歌ってる歌の人いたでしょ、はい、母親への歌みたいなんで、はい、誰やったかな、なんかいたんですよ、うん、まあそのファンキー加藤的な人のことを一般を僕言ってますよ、はいはいはい、それなんかあれ誰やったかな、そういうヒップホップの人ですよ、うん、お母さんに感謝の言葉を連ねていって産んでくれてありがとうみたいなね、はい、そんなんておかしくないですか
おかしくは
ない、おかしい、やだからそう思ったとしても言わいでええやんと、まあ、いやそんなね人前で産んでくれてありがとうなんて言ったらものすごい自分の今を肯定してるというか、どんだけ満足してるのって思わないですか、そんなもんそんな大したもんやないでって思わないですか、そんな満足したことあります、自分産んでくれてありがとうって思った瞬間あります、そのだから一個一個ありがとうとか思いますよ、親といまだにね一緒にあのうちの嫁さんと、ね、両親とスーパー銭湯とか行った時にお金出してくれたら ありがとうとは言いますよ、そういう時にね、ありがとうと言いますけど、そこを遡って産んでくれてありがとうって、
いや別にそんなエピソードで産んでくれてありがとう、
いやだからそのエピソードごとになんかあのこれやっといたでとかこうといたでとか、あ出しといたで、あありがとうありがとう、そんなええのにとかのありがとうは言いますよ、でもその根源的な部分でその産んでくれてありがとうとか、
それまあそれはあんまないんやけどな、こっちは、
いやあれは
子供には思うでしょうけど、
生まれてきてくれてありがとうとか、うん、いや思ったとしても言わいでいいでしょそんなこと、
まあまあまあそれはそうや、
ね、だからそういうなんかそういう僕が苦手なそのあれを今の風潮を体現してるのがファンキー加藤みたいなイメージがあったんですよ、はいはいはい、そういうね、
はい、
そんななんかなんでしょうね、そのこの人の歌詞知らんのに言うて悪いですよけどイメージね、
イメージの、まあ、
イメージ僕こんなこと言うとんねやろうって思うんですよなんかね、はいはい、夢叶うとかほんまにすごい肯定的なこと言うてあると思うんですけど、その決してそうやないと思うんですよ、ほんまに僕もそのね、昨日ですよ、昨日 KBS 京都で、まあ、そのラジオ出た後にちょっと京都ので仕事があって、で京都で早終わって、で夜に KBS 京都 そのラジオのスタッフとご飯食べに行く約束してたんで、その間ちょっと時間空いたんで、いつも僕が京都でその司法浪人時代に一人暮らししてた時に通ってた錦湯っていう、あの錦通りあるんですよ、あの有名なね、なんていうんですかね、あれは市場っていうんですかね、錦もいろいろあるんですけども、そのこにあのある銭湯ですよ、錦湯いうとこに久しぶりに行って、うん、おっちゃんと また久しぶりに喋りながらちょっと早い時間から、銭湯入ってた時に、その一人暮らししてたね受験時代思い出して、その時にだからまあ同じも全然変わってないんですよ、お風呂の中は。でもう10年前受かったのが10年前なんで、その前からもう何年かずっと通ってたんですよその銭湯にね。でいつもそこでまあ体洗ったりしながらぼーっとしてね、俺はどうなるんやろうと不安になってじっとねしてたんですよ。どうなんねやろうってほんまにね、もう声に出るんですよ、どうなんねやろなみたいななってたんですよ。
しんどい時
はもうこれどうしようどうないしようとか思ってて、でもその時の悩みっていうのはもう本当に社会との接点がないんでほぼないじゃないですか、受験生なんで。もうその受からないっていうことが全てやったんですよ、司法試験に落ち続けてる俺は一生受からないんじゃないかっていう悩みが、大きい悩みが全てで、でずっとどないしょとか言いながらいつも思ってたのは、これ試験にさえ受かったら全て解決すんのにっていつも思ってたんですよ、今のこの苦しみが全て解決して解放されるのにとか思ってて、でも久しぶりに今回錦湯に行って、まあ、同じようにこう体洗ってて、また鏡見ながら座りながらどないしょってね、やっぱり言うてるんですよ。やっぱり今は今でこういう仕事してたら常に悩みあるじゃないですか、あの事件どないしょっていうのがあって、悩みなんてだから結局個々の悩みは解決していって、もう悩みがない状態って結局ないんやなと、10年前と悩みの対象は違うんですけど同じこと言うてもってることに気づいたんですよ、どないしょって言うてる時に。だからやっぱりそういうのが、僕はどっちかというとそのポジティブなあれじゃなくて、まあ悩みなんていうもんは消えないもんやから、常にねどう転んだってどんな状況になっても悩みのない状況ってないでしょ、今までその振り返ってずっと何かしら 悩みってあったんじゃないですか、うん、学生時代から。僕あのプール、あの水泳ができなかったんで、うん、ほんまに中学の頃とかもプールの授業が苦痛で苦痛でしょうがなくて、ほんでほんまにあのもうほんで中学ぐらいってかっこ悪いじゃないですか、その泳げへんっていうこともかっこ悪いし、ほんでその前もね柳田さんのポッドキャストでも言ってましたけど、そのチンチンがねものすごいあの大人のチンチンしてる同級生とかも現れ始めて、まだ子供のチンチンしてたんで、それが見られるのも嫌やしみたいな、いろんな悩みが重なってて、もうプールが苦痛で苦痛で、この6月ぐらいからもう嫌やなプール嫌やな雨降ってほしいなとか思ったりとか、あるいはほんまにその自分であの中耳炎になろう思ってで耳に水入れたりとかね、ほんまにそういうことするぐらい悩んでたりとかして、まあ、今から考えたら大した悩みはないんですけど、その時は多分大きかったと思うんですよね。で結局まあ対象を変えずっと何か悩みがあって、で昨日だからほんまにそれを改めて分かった、あ俺ずっとやっぱりそういうもんやなって、人間って生きていてって、だからその何やろ、その変にポジティブに言うんじゃなくて、もうそういうもんやでと。
だから川島英語好きなんやな。
川島英語ってそうですかね。
そういうとこはね、辛いけどここを乗り越える
んだ。もう辛いのはずっとあるから、もうそれとどう付き合うかやなと、はい、
そっちの方がなんか哲学があると
、ね、と僕は思うんですよ、はいはい、でもそうじゃないでしょ
いやいや、まあ、だからそれは君がそうなんだけど、
まあ、僕はそういうそういうもんやなと思うんですよ、
はい、その味が好き
で、なんでそのね、うん、このファンキーが、はい、僕はファンキーが苦手やったかというと、はいはい、そのねこの書いてありますけど、ポジティブなことしか言わないと、ね、表面的でポジティブなことしか言わんみたいなイメージがあったんですよ、はい、ほんでそこに僕はその嘘ちゃうのみたいなのがあったんですよ、うん、で昨日のラジオでもなんか、ね、いろいろ言ってたんですけど、はいはい、なんて言うんですか、そんな人間いいんやろみたいな適当なこと言いやがってみたいな思ってたんですよ、うん、それこそ中高生とかそういうことを真に受けてね、はい、一歩踏み出せばいいんやとか、うん、夢は叶うとか愛してるとか、だからそれこそね今ツイッターとかで要高校生とか中学生が誰々と付き合いましたとかでアップしてるでしょ、は
い、
すぐに
らしいな、
ようやってたりして、うん、それをまた晒されたりしてるでしょ、ツイッターとかで
別れた
んですかね、ああいうことを、
まあ、熱量、
いやだから そういうことをああいう文化を作ってるのがファンキー系やみたいなのがあって
社会学者みたいなこと、
いやいやほんまにだからねなんて言うやろう、僕はその眼臭のない人というのが苦手なんですよ、はいはいはい、好きやとか、はい、もっとそのアウトボクシングでね、それこそこのファンキーモンキーベイビーズですか、いつも有名人のまあ顔写真をジャケットにしてたじゃないですか、最初そのまま東さんとかで、ほんで最終的にさんまさんとかをジャケットに使ってて、で思うのがそのよあのさんまさんが仮にねええー、でって言うても、さんまさんをジャケットにするんやっていうね、前あの僕が音竹に感じたその何ですかね、あのワイドナショーで出てて、ね、出てはったんですかね、まあ、ほんで後日ああいう、ね、報道があった時に、不倫報道があった時にまっちゃんが、うん、ダウンタウンの松本人志が音竹君からメール来てって言ってたというのがネットニュースになってるのを見て、うんうん、まっちゃんにメールアドレス聞くんやみたいなのが僕らあるわけですよ
それは映画
で あったわけですよ、だからそれと同じようなね、さんまさんが仮にええよと言ってもやるんやっていう、そこがね、なんかそういうのもあったりとかして、僕は否定的やったんですよ、はいはい、ほんでまあああいう積極的な歌を、まあ、その真に受ける子がいるわけじゃないですか、でそれもそなんか良くないんちゃうかと思ってたんですよ、だからなんていうかね、騙してるんちゃうかって僕疑ってたんですよ、はいはい、ファンキー系のことを、はい、僕そういうね、ほんまそんな頑張っても夢叶わへんことの方が多いわけじゃないですか、これでも全く歌詞をね知らんのに言うてるのがすごい勝手に、
まあ、多分しんどさとかも歌ってんちゃう
かな、しんどさとかも歌ってるんですかね歌ってるかもしれないですけど、だからそういうね、そこに僕は何でもね、漫才とかでも何でも毎回言ってますけれども、うん、ネタと人格に齟齬がないのが好きなんですよ、はい、だからブラマヨの漫才が好きなんですよ、はい、吉田さんって漫才はデフォルメしてるだけであれば吉田さんの人格じゃないですか、はい、だから好きなんですよ、はい、だから僕はそのこのファンモンのね、あの歌を聞いてないんですけど、僕のイメージで、一方的なイメージで、そこを騙してるんやなかろうかなと思ってたんですよ、思ってたんですけど、まあ、今回のこの件で思ったのは、あ全然そこに人格と曲に齟齬がないんちゃうかなと、逆にそういう、まあ、積極的なことを言ってたわけじゃないですか、もともとがそういう人なんですよね、うん、きっと
原稿一致
原稿一致で、例えば僕はなんでそれを思ったかというと、あの結局この人は不倫をしてたわけじゃないですか、はい、まあ、相手が柴田さんの奥さんというか、まあ、既婚したことは知らんかったと、知らんままなんか飲み会で知り合ってそういう関係になったって言ってあるんですけど、まあファンキー系にとって不倫であることは間違いないじゃないですか、自分に奥さんいるわけですから。不倫するときにね、まあ言ったら否認してないわけじゃないですか。それってあの僕あのほんまにこれ真面目な話、不倫もしたことないし、照江先生もしたことないでしょ。僕らもうほんまにミスター低層観念として
一緒にした
ね。まああのミスター低層観念としてはもう信じがたいでしょ。
そうやな、
信じがたいでしょ。で僕はまあ不倫はね、まあそのなんでしょうね、僕らの仕事上、まあそういうことをしたら民事上損害賠償責任、不法行為になって負う、そういうね損害賠償責任を負う行為やから、それを肯定するわけには僕は仕事上できないですけど、でもまあ男として見て不倫してしまうと、そういう誘惑に負けてしまう人に対する理解は分かるんですよ。まあそういうこともあるんやろうなと思うんですけど、ただ僕が分からないのは、不倫やのにその否認をしないと、仲出ししちゃうというところのね、なんていうか分かんないんですよ、その精神性が。僕らそのさっきね、あの話してましたけど、僕はもう何でもね、あの悲観的に考えるんですよ、最悪のパターンを考えるんですよ、はいはい、だからそれこそブラマヨの漫才はないですけど、仮にその不倫をするシチュエーションになったとしたら、うん、ね、まあ、そう照江先生もそうやと思いますけど、いろいろそのバレた時のこととかって想定するでしょ、はい、最悪の悲観していくでしょ、ね、照江先生とお子さん3人いて、バレて、うん、追い出されて、家追い出されてで、まあ、子供の親権も全部取られて、で面会交流も一切会わせてもらえなくてとか思うことないですか、その、ま、行為の前に。もしそうなったとしても、これ、不倫をする、否認しない、もしかしてできてしまう、だから僕だってマスオさんなわけじゃないですか、家追い出される、お父さんにケツ蹴られる、ね、いやそりゃそうでしょ、
ケツ、い
やでもそれはケツ蹴られますよ、そんなね、マスオさんが不倫して、不倫してしかも仲出ししたら多分ケツ蹴るでしょ、お父さんは
ケツ蹴るです、
ケツ蹴るです、すまない話じゃないですか、うん、で追い出されて、僕はあの妻と仕事してて、この事務所のお金のこととかも全て任せて、通帳も全部渡してるんで、もう全部持っていかれるじゃないですか、全て失うじゃないですか、はい、っていう悲観的なことを考えて、そういうことしないでしょ。
絶世の美女がいても
な、いてもそこで天秤にかけて、はい、あのその否認はするでしょっていう、そのね、そこをだからよっぽど楽天的な人だなって思ったんです僕。
否認したんかもしれへんやん、
分からない、いやしてないですよ、してないですよそれは。まあ、あのでも今の否認は否認と言っても、あのできてしまう否認の仕方でしょ今おっしゃってるのは。
それが
何かまととぶってるんですか。40前のおっさんがあるじゃないですか。だからそのね、あのそれ否認の意味ないでいう否認をしてたんかもしれないですけど、だからそれもしないじゃないですか、はい、そういう最悪の悲観的なことを考えて、はい、だからその発想がないわけでしょ、そういう
今提出してたとかな、そんなもある。
普通、いや泥酔してたとしてもそこまでね、でもまあ、そういう行為ができてるわけですから、まあまあ、ある程度のちゃんと判断能力が残ってて、まあまあ、そう、もう悪いこと考えられるんですよ、はいはい、僕はね。で最悪のそのケースを避けるためにどうしたらいいかっていうことばっかり考えてるんですよ、いつも常日頃からね、はいはい、っていう僕から考えると、ものすごい楽天的な人やなと。
そらこの歌響かへんわ。
いやだから、いやだから逆、いや僕はだから響かないですよ、僕は悲観的な僕は響かないんですけども、はい、逆にこの人はだから歌と、はい、そのなんでしょう、人格に齟齬がないなと思ったんですよ、はい
はい、だからパワーは強いんやろな、
だからそこにほんまに多分楽観的なんですよ楽観的な人っていんねんなとそこは
この子いや素敵やな、認めたいな、
認めたいなとか思って、はい、だから普通はそこで僕ら、はい、家追い出されてね、
失うわ、
ね、照江先生は親権全部取られて面会交流で
気分悪い
で なるわけ、いやなるじゃないなる、それは普通そうじゃないですか、はいはいはい、
まあ、そうや、
そうでしょ、
そ
うや、あ
のそれこそあの土田さんはそういうこと言ってはるな、あの芸人の、
あ、
失うものが多いから
、でもその発想になるじゃないですか、うん、悲観的なこととか、まあ、当たり前と思って、別に悲観的じゃなくて当然のことだと思うんですけど、はいはいはい、それを乗り越えられる多分そもそもそういうハードルがないんですよ、自分に対して。すごいですよほんまに。 いや僕あの不倫してる人と不倫で仲出しする人、これ明確に分けてあげるべきだと思うんですよ。僕は
こそこそできることもし
んや、そこなんですよ、はいはいはい、そこがこの人やっぱりそらねえああいう歌歌えるわっていうか
元気なやつやな。
だから僕はそこであのあ自分が否定してたのおかしいかなと思って、はい、こんな嘘くさい歌歌いやがってと思ったんですけど、嘘ではないんですよ、はい、あの人の中では一本筋が通ってるんですよ、きっとね。だからそういう意味ではこれ全然弁護になってないじゃないですか。
アドラーやそ
れ。アドラーでしょ。僕も
相手の立場に、
相手の立場に立ったら結局そうなんですよ、はいはい、あの人のだからね、これあのファンモンファンの人、はい、これ聞いてくださってる人いるかもしれないんですけども、はい、裏切られたとショック受けてる人いるかもしれないですけど、裏切ってないです。ファンキー加藤はあなたは裏切ってないです。楽天的な人なんですよ。普通の男性やったらマイナスな方マイナスな方考えて、結局消去法的にそのマイナス、ね、その悲観的な結論にならないように、最悪の結論にならないように行動を止めるんですけど、そうじゃないんですよ、楽観的に。
そんな歌歌って俺は好きな子できたけど嫁怖いからやめたみたいな。
マスオさんやのに、そんなことしてバレたらお父さんにケツけられる
みたいな、ね、その歌好きやわ。
そういう歌ねえ、そう。いやだからこれね、
でもさやな、
いやほんででも おかしいのが、それこそ昨日ね、あのチキチキジョインの番組で、うん、まあこういうね、あのファンキー加藤さんっていうのは、はいはい、そういうポジティブな歌を歌ってた人やから、はいはい、言ったらまあベッキーさんと同じパターンで、はいはい、そういうキャラクターでいた人がこういう、まあ、あの不倫とかって話になったら落差が大きくてね、それでまあ批判されるんちゃうかみたいな話になってたんですけど、はいはい、それを言い出したら、そんなね知り合いの奥さん、寝取りましたみたいな歌ばっかり歌ってる歌手なんていないじゃないですか。あ、イメージ通りやなみたいな、そんなそんな曲まず売れないじゃないですか、その友達の
おっさんたちが喜ぶ、
友達の奥さん行きましたみたいな、否認はしないぜみたいなね、そんな歌そら流行んないですよ、そんな歌ね、誰の共感、まあ共感する人ってごく限られてくるじゃないですか、分かる分かるってね、だからその男にとっても嫌じゃないですか。それが嫌で男っていうのはいろんなことを行動が、ね、制約されてたりする場ね、ことがあったりするのに ね、 ね、そういうことをそこをみんな我慢してね、いろいろなんか思ってもそういうことないように遠ざけてたりするわけじゃないですか、正直ね、正味の話、ね、だからそういう意味では本当にこの人は、言行一致というか、だから全然裏切ってないんですよ。だからこれからも応援してあげてほしいし、
すっきりしたね、
すっきりしたんですよ、僕肯定できたんですよ、照江先生習ったアドラー心理学で、
嘘のやつやけど、よう分からんやつ、
偽アドラー心理学で本当に
待てよと、あいつはそういうやつやと、
そう、はい、ほんでそれだから嘘が、僕なんか一番嫌だったのが、はい、お前そこの嘘やだろうっていうのや、はい、部分やったんですよ。
しかも嘘をお金に変えて、
嘘をお金に変えて中高生をね、はいはい、たぶらかしてみたいな、そんな人生ってね、ずっと悩みはなくならへんもんやしねって思ってたんですけど、ね、そういう意味ではなんか目の前がパーッと開けたというか、ああみたいな、
なるほどなるほど、
ファンキー系みたいなね。でも皆さんもなんか応援してあげてほしいですよね。でそのまあなんていうか、僕が言うてるようなことがほんまにそうやなって、この自信が確信に変わったのが、昨日ですか一昨日ですか、始球式行ってたでしょ、オリックス中日戦の京セラドームで。
決まってるからな。
決まってる、あもういや決まってるとは言えない、映画のあれでしょ、プロモーションかなんかみたいなんですけど、
サブイボマスク
ですよ、はい、あれで、まあ、決まってたとはいえね、別に多分始球式やから必ずしも出んでもいいわけじゃないですか、おそらく。だって文枝師匠だって、道後温泉の何でしたっけ、道後、遣唐使、遣唐使の唐は中国の唐じゃなくてお湯の湯で、お湯で遣唐使と、まあ、お湯の唐をかけてるんですけども、道後遣唐使の就任セレモニーをドタキャンしたでしょ確か、ね、あの騒動が出た後に。だからこの人も全然始球式なんて行かなくてもいいのに行った上で、しかもなんかマイクで挨拶したんでしょ、お騒がせしてすいませんと、はい、でもそのオリックス中日戦ですよ、しかも京セラドームのオリックス、もともと阪急ファンのおっさんですよ、はっきり言うて阪急ファンのおっさんがね、そんなこと言われてもどうでもいいじゃないですか阪急ファンのおっさんからしたら、もともと福本とか応援してたおっさんですよ、はっきり言うて
ラブル人おれへん
そのね福本なんて、あの人は何でしたっけ、その中に選ばれる時に断ったって、うん、あれか国民栄誉賞
辞退、
ね、辞退する理由がタッションできへんかなという理由で断ったその福本さんを応援してるようなおっさんたちですよその、まあ、世代交代あるかもしれないですけど、そういう人はもうどうでもいいじゃないですか、はっきり言ってね。急にあその人は多分ファンモン不安で阪急不安でこの重なってる部分ってないでしょ、この円でこの重なってる部分あります？
始球式のために来た
ファンモン、あ来たファンモン不安に対して謝ってるんですかね。でも大阪のおっさんやから多分ね、もうファンモン不安が聞くに耐えない言葉で口汚く多分ののしてると思いますよ、もうほんまに
やじが、
ね、やじが、それこそ官能小説のそのものをそのいうおっさんらばっかりですから、そんな甲子園とかあんな京セラドームとか行ったらね、大正区のね
の
あの朝あのテレビでやってたのスケベのやつかみたいなね、お前あんな、 なんかポジティブな言葉を歌いやがってこなのほんまーって言うてるのはおっさんばっかりでしょどうせと思うんですよ。そこにあえていくその精神力の強さというか、いやすごいですよね、うん、なんか僕はちょっとね、昨日の昼の時点ではそう否定的だったんですけど、はいはい、そのね、あの銭湯行った後、錦鯉行った後、はいはい、その KBS 京都 の、 あの、ね、前の、チキチキジョニーの番組の前のディレクターと、はいはい、今のディレクターと3人で男3人で飲みに行ってたんですけど、はいはい、この話になって、ここでみんな腑に落ちたというかね、はいはい、そうやなみたいな話をなって、だから楽しかったですよね、そういう、やっぱ悲観的な人間からしたら、まあ、相入れないもんはあるんですけど、ね、うん、正直、まあそういうことで、皆さんねちょっと、僕は応援したいなと、うん、これからでも昨日京セラドーム行きたかったなっていうのあるんですよ、一昨日ですかね、見に行ってちょっとどんな感じか見たかったなっていうのはあるんですけど、まあそんな感じで、はい、このファンキー系の話はそうなんですが、あ、ね、いろいろこれ、ふんどしうるさん書いてあったんですけど、そう、舛添さん、はい、舛添さんの第三者の厳しい目を持つ弁護士同伴の記者会見を、見ておりましたと、うん、墨田先生と照江先生はどんな感想をお持ちになりましたかということなんですが、これ見てらっしゃらない
全然興味ないね
興味ないで、これ大概やってましたよ、やってて、で、こういうニュースではあれですよね、テレビで見てないけど、記事は読んではるんやと思うんですけど、これがね、まあ、第三者が舛添さんの公私混同のいろんな疑惑を調査するとか言って出てきたのが、やめ検元検事ですよ、やめ検言うんですけどの人で、今は弁護士なんですけど、マムシの前蔵と言われてるらしくて、佐々木善蔵弁護士さん63歳、マムシの弁蔵、
弁護士の異名としてお
かしい、マムシの善蔵でした、弁蔵じゃない、マムシの善蔵、ね、はい、こんなね異名のある弁護士っています
いない
いないですよね、大阪でなんとかのみたいな、いなり寿司の照江みたいな
映画なん
ですねいや説得力ないでしょ、
好きなだけや、
いなり寿司の照江に頼もうって
仕事にみたいな、
やめけんのマムシの善蔵と稲荷寿司が好きな稲荷寿司のテルエって、これもう負けてるでしょ、この趣旨が、この名前の時点で
まあ原さへん
マムシの戦争、はい、食いついた原さへん、僕はどっちかだったらタムシの墨蔵
いやいやいや、なんで自分で言うね
いやいや、ね、ちょっと痒くなる時あるんですよ銭湯好きやから、ああいうとこでね、そうなんですよ、サウナとか長いこと入ってたら、はい、どうしてもね映る時があって、まあ、いろんな人だって、まあ、またぐらが痒くなったりするタムシの墨蔵、タムシの墨蔵といなり寿司の照江が2人でコンビ組んで第三者調査委員会みたいなんでどうもタムシの墨蔵ですって、
いや自分では言うて
へん、いやこれ言うてへんでしょ、マムシの前蔵とはでも気に入ってる感じあるでしょ多分ね、マムシとか言われたら食いついて離れへんってことでしょ
なんかね、どこか
ね、
ちょっとあの名前は明かして出たから結局、
ね、名前明かして出てきてはったんですけど、うん、でもね、これでもね、ほんまに、ちょうど僕がだから月曜日に天出てる時に、はい、この会見を生でやってて、はい、でそれまあ見ながらなんか、言うみたいな感じやったんですけど、はいはいはい、ほんまにね、だから今舛添さんって安心してボロクソ言えるからいいですよね、
そうやな、
安心して言えるんですよ。
気にする必要ない、
気にする、どこに気にする必要もないんですよ。なんかどんな事件でもなんかそういうコメンテーター出た時っていうのは、はい、ね、まあこう対立当事者がいるとしたらどっちかどっちにも配慮するじゃないですか。こっち側にも弁護士いるからなんかそっちの気持ちも分かるしとかってあるんですけど、この舛添さんに関して言うともうね、何言うても OK みたいな。それこそ知ってます、この舛添さんが、要あの古本とかでいっぱい買いに行ってはったんです。それをなんか書籍代で計上してたみたいなんで、この古本屋のおっさんも言いまくるんですよ。めっちゃ言うんですよほんまに。いや、あんたは言うとあかんやろっていうね、お客さんですよ。それがまたなんか第三者委員会とかが調査でどうしても必要やから教えてもらえませんかって言うてるんじゃなくて、テレビ局が言うてきたらよー来とったわみたいなね。まあ関西弁はないですけど、言い過ぎやでっていうね、みんな言うんですけど、いやでもそのね、会見見てたら、それこそいなり寿司の照江と田無氏の住蔵が2人でこの第三者委員会やった方が多分世間受けは良かったんちゃうかなと。
なるほど、どういうこと、
どんな会見やったかと言いますと、まあだから基本的に、まあ、政治資金規正法っていうのは、その違法になる、犯罪になるっていうのは書かないといけない、まあ記載を書かなかった、不記載の場合と虚偽の記載、嘘の記載を書いた時だけ、まあ違法で犯罪になるんですけども、それ以外は支出として、まあ書いておけば、その中身がどうであれ、例えば飲食費って書いておいたら、それが違法になることはないんですよ。ただ中身として、家族と回転寿司また行って、回転寿司でまたそのハンバーグハンバーグのあれ食いすぎやでみたいな、まあ僕ですけど、そんな知事がそのハンバーグ上に乗ってる寿司食いまくってあかんでみたいなね、唐揚げ回ってくる唐揚げとかサイドメニューばっか食ってたらあかんでみたいな、だからそういうのは違法ではないんですよ。適切かどうか問題になるとっていうことで、結局だから全部書いてることは書いてるんですよね。まあ一つあれですかね、竜宮城下なんかいう楽しいとこ行ってはって、うん、旅行行ってはって、そこでそれを会議費かなんかで、書いてたのは会議してへんのやないかと、それだったら虚偽記載ちゃうかみたいなのはあるんですけど、それもまあ舛添さんとしては、なんか知り合いの出版社関係の人間を読んで相談をしてたと、はい、会議することはしてたみたいなことは言うてはるんですよ。でもそれがほんまかどうかを別になんか捜査する権限も、強制捜査する権限も前座にはないわけじゃないですか、いくらマムシとはいえないわけで、で結果的にこれってね、まあ第三者とかって言ってますけども、第三者のわけないじゃないですか。舛添さんがから依頼してるわけで第三者じゃないんですけど、でも第三者として調査するという体でやってて、しかも会見もするわけじゃないですか。それやったらその第三者役、あくまで第三者役でしかないんですけど、第三者役を全うせなあかんと思うんですよ、ね、それなのにこのね、マムシの前蔵ともう一人の弁護士はずっとね、その、まあ、一個一個項目を検討していくんですけれども、はい、もう ほとんどですよ、これは不適切ですが、もちろん違法ではありませんというふうに言っていくんですよね、はい、さっき言ったみたいに違法じゃないんですよ、確かに違法じゃないんですけど、そのいちいちこの、項目は不適切ですが、もちろん違法ではありません、もちろんっていちいちつけるんですよね、はいはい、つけんでええやないですか、はいはい、そこね、別に不適切ですが違法ではありませんでええのに、わざわざもちろんってつけるのが、これはほんまにその第三者役を、はい、なんていうかもう放棄しちゃってるというか、はい、僕ら弁護士ってそれこそ普段は第三者的な立場じゃなくて、一方当事者の代理人でしかないじゃないですか、はい、でその時ってその自分が代理人を務めている依頼者の利益を強調した文言を準備書面とか訴状にしても書くじゃないですか、はい、例えば、原告の代理人やったら、被告に故意が認められるのは明らかであるとか明白であるとか、あるいは被告の立場に立って原告の請求に、が認められる余地はないとかで強調するじゃないですか。これって別に強調しなくてもいいわけじゃないですか、被告に故意が認められる、原告の請求は認められない、でも同じ意味で強調したからといって、それであ強調してるか、そうやな、なんて思うバカな裁判官はいないわけで、それはなんでそういうふうに強調するかというと、まあ、その書面出して依頼者に報告したときに、私はあなたの利益を守るために戦ってますよというサービスじゃないですか、言うたら。でそれをこの人はやっちゃってたわけですよ、もちろんっていう文言をつけることによって。で僕は感じちゃったんですよね。多分その、まあ、そういう、ね、言葉のやり取りがあったかどうか分かんないんですけど、違法性がないことを強調してくださいっていうのが、まあね、それをそう言うたかどうか分かんないんです 分かんないんですけど、舛添さんの、まあ、思ってることはそうじゃないですか。その意を組んで、そのもちろんっていう、その違法性がないことを強調すべく言うてはったんやと思うんですけど、それを言っちゃうと、もう第三者役じゃないことが明らかで、それこそ、だからそれはまずいなと思って、嘘でもね、その何ですか、厳しく言った方がいいじゃないですか。あのもし、田母市の住蔵と、うん、あのいなり寿司の照江がなったら言わないでしょ僕ら。もちろんはそう、もちろんとか強調してほしいとか仮に言われたとしたら、いやそんなんね、強調したらかえって批判されますよと、これは言うたらガス抜きのためのわーって言われてなんぼのあれやからね。だからそんな逆に、まあ、だからガス抜きのためにやってるってこともないですよね。
批判だから今たと代理によりの発言だ、あんたのためにはこの方がええんや。
いやだからあんたのためには、だからこの人はあのマムシの前蔵は、ま、あの言うたら舛添さんのためにもちろんって言ったと思うんですけど、いや逆にそれは、はい、あのね、あね、まあフォローしてるに見えるから、はい、かえって見栄え悪いから、はい、ボロクソ言いますぜみたいな、
は
い、
安岡イズム、
安岡力也イズムです、はい、僕はいつも言うてるあの清水健太郎さんが捕まった時にね、あの薬物で捕まった時にいつもなんて言ってたかね、兄貴分の安岡力也さんはもう半殺しにしてやる、ボコボコにしてやる、最終的には埋めてやると言ったんですよ。それはほんまに埋めるんじゃなくて、あそういうふうに叩くことによって叩けないようにする。それこそあのそのまま東さんとかもね、あのインコでどうのこうのとかって、あれはまあ言うたらね、言うたら風俗店に入った時にその人がまあまあそういう未成年18歳未満でそのこと知らんかって、うん、で捜査に協力しただけの休ませられて、でその時に武さんが東は死刑にしたらいいと言ったわけですよ、はい、武さんは。だからそういう方がいいわけですよ、はい、ほんまに、ほんまならね、こういうめっちゃ戦えてる時はもう一緒になって叩いた方がいいのに、その第三者役っていうのを演じずに、はい、嘘でも僕第三者で行きますよと、はい、で違法やないっていうのはもうこれはしゃあないじゃないですか、結論としてはしゃあないから、だから前段でまあ不適切ですが、で不適切は不適切じゃないですか、そこにもちろんなんて入れずに、僕らやったらほんますんまへんとか、かんになとか
そんなことは言うわけ、まあ、
言うでしょ、
まあ、言うたらそのひどさを言うて、
ひど不適切ですよ、
皆さんには申し訳ないけど
法的には違法じゃないです、法的には違法じゃないです、申し訳ない、これほんますんまへんとか、
会見長いな、すんまへん第三者がめっちゃ謝ってる、
第三者ほんまそんまへんって言うたらあのこれおかしいでしょ、違法や思うでしょ、うん、でもね悲しいかな、
法律がね、
法律の法がこれどうしようもないんですわ、弁護士はあの立法機関やないんで、わてらの職業あの法律の適用でんねん、法律作るのはわてらの仕事やおまへんねん、このある法律適用したらこれ違法になりようがおまへんねんみたいな言うでしょ、
ペタペタ
の交代交代で代わり弁当でね僕ら二人でね、
もうみんなマスコミ目が点だ
ってまあそんまへん、これ おかしい、もう思いますねみたいなね、でもそう言わないですかっていう話なんですよ、ほんまに
異例の会見、
異例の会見で、それやったら多分なんか分かる分かるみたいな、はい、第三者委員会あんだけ厳しい あの都民目線に立ってくれる第三者委員会、はい、ってなるでしょ、うん、ほんまに、だからその方が結果的に舛添さんを擁護したことになるじゃないですか、うん、結局これなんか結局舛添の利益を擁護してるがな、やった意味ないがなってなるでしょ、僕らやったらほんまその辺も全部意を組んで、これがほんまにあなたの助けになるんですよみたいな、もう舛添さんも多分ハゲって呼ぶと思います、僕らこのハゲがねほんま
このそこまでガス抜か
ない、このハゲだけはほんまにほんまこドケチみたいなねほんますんまへんのどけちみたいな、でも謝れほんまもっと頭下げてハゲみたいな、ハゲを見せるんやないみたいな、このハゲを見せるみたいなねぐらい やるんちゃいます、僕ら
謝らせて
んだね謝らせた上でねハゲが見えるやないかぐらいのことを言うたら、これひどいでと第三者厳しすぎひんみたいになるじゃないですか、ほんまにそのぐらいね、めちゃくちゃなことを言うて、ほんでまた書籍代のとこを言うて、これ不適切古本屋でどんだけ本買ってこれクレヨンしんちゃんみたいなことを言うて、でその上であの古本屋の店主とかも本人登場で読んで後ろに言うんですよ
モノマネ番組
モノマネ番組みたいな、えみたいな、古本屋の店長みたいな、お前は言うなみたいなそういうの次々連れてきてね、片山さつきとかも連れてきて、この人はね 全て利用するんですよ。私と結婚したのも私が東大卒の大倉官僚だからですよみたいなことをね。
お前も言うな。
お前も言うな。お前はお前でおかしいわみたいなこと言ってね。それでガス抜きですよ。あんたもおかしいわって。そんなもん言って。なんやそれって。お似合いやあんたらみたいなことを言って。いやその方が良くないですかほんまに。どっちか言うと。
おもろい会見や
な。おもろい会見で、ね、もうそれをあこの人ら第三者じゃない第三者じゃないでしょっていう批判は起こらないと思いますよ。
本気やなと。
本気やな、めちゃくちゃ言われてたでと。いや関係ハゲは関係とさすがに
おいら紹介される
ねえ、そんなそんなそんな肉体的な身体的な欠陥をそんなハゲつらうなんてみたいなことにね、そういう風になってその批判の矢面からねちょっとこう抜かしてあげるみたいなことあってもよかったんちゃうかなとね。えだから次回もし増添さんが第三者委員会にをね設置するんであれば、タムシの隅蔵と、ね、いなり寿司のテルエで
俺も一緒に
一緒に一緒に挟んでボロクソ言いましょうよ。なんかほんまお前だけはほんまにほんま寿司何食うてたん寿司言うて、そんなもういやもういやらしいな寿司そんな食うてみたいな、ほんまに美術品言うて分からんやろ自分みたいな、ほんまそんな
どこまで、
いやそういうね、いや
趣味まで
趣味まで、うん、あんたに分かんの分かんの分からんのちゃうかなみたいな、ほんまになんかバランス悪いわ、回転寿司で食いまくる人格と、美術品収集する人格がなんかなんかそこがあるわみたいな、なんかなんかそんな思わへんみたいなことばっかり、ねえねえ記者の皆さんみたいなやるか、ほんでもうずっと同じだったんですよ。その不適切ですが、違法やないことをいちいち繰り返すんですよ。もう僕らやったら多分最後の辺もコール&レスポンスというか、不適切ですがってこうマイク向けて記者にマイク向けて違法ではないみたいな、
ありがとう
ありがとうみたいな、いかがにしろみたいなことをそうそういうなんか、
ね、遊びになって
遊びになってなんかもうそうや、でもそっちの方が守ることになると思うんですよ結果的にと私は思うんですけれども、
その会見面白いね。
ねえ、もしこれを聞いてはったら増添さんが、ちゃんとこういう形で第三者役を僕ら演じきりますんで、ねえぜひご依頼いただきたいなと思うんですが、ちょっとまあもう他の話題1時間過ぎちゃいましたね。乳首おじさんの話もしたかったんですよ。乳首おじさんね、乳首おじさんの話ちょっとしましょうか。乳首おじさんこの乳首おじさん、これは電車の中で女子高生らに下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで、滋賀県栗東市の職員33歳の、容疑者が逮捕されたんですけれども、でこの人は実は近鉄京都線のまあ電車内で女性を見ながら自分の胸を触る様子が何度も目撃され、インターネット上で乳首おじさんなどと話題になっていた。で乳首おじさんで画像で検索したら出てきますわ。で乳首をいじってあるんですよ。でそれを撮られてもうアップされてるんですよ。もう有名やったらしいんですこの近鉄京都線で。だからこの人が捕まったところもその露出してて捕まったところも寺田とか殿庄とかで僕のまあ実家とか近いあの辺ですよ、常用のあの辺 でもう有名やったらしいんですよ。通勤中に女子高生の目を凝視しながらじっと見ながら乳首をいじることで乳首おじさんっていう、ね、関西にはステラおばさんとかリクロおじさんとか
失礼なこと言うな
ありますけども乳首おじさんもいたんやっていうね、
何も売れへん
ねステラおばさんクッキーリクロおじさんがチーズケーキ、乳首おじさんはなんかミルク製品とか乳製品を
いやかも
しれない乳首おじさんのまあでもね、これ正規露出したらそれはね、見てる方としてもそれは嫌な気持ちになりますし、女の子とかやったらね傷ついてドラマになったりもするので、この許しがたいことではあるんですが、その乳首おじさんとしてはほんまに有名やったらしくて、どっちか言ったらなんか乳首おじさんに見たみたいな感じでみんな喜んでツイッターとかに今までは上げてたらしいんですけど、
まあ、変な人っていうだけで犯罪じゃない、
犯罪じゃないんですよ。でこれね、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、はい、卑猥な行為が禁止されてるんですけれども、これ、ね、着衣の上から乳首をいじってるんですが、それに該当するのはないんですよね、 みだりに他人の身体の一部に触ること、自分の身体ですからね。政府、政府です。2号がみだりにも物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること、これも政府で、3号がみだりに他人にその意に反して人の性的好奇心をそそる死体を取らせること、他人にやらせる、だらこれも違いますよね。で4号がみだりに着衣で覆われている他人の下着または身体の一部を覗き見すること、これも全然違うわけですよね。5号はみだりに、まあ、こういうのもいっぱいあるんで、どれ見ても当てはまらないんですよ、乳首を自分でいじるという行為は。
隙間障害、
まあ、隙間変態というか。でこれね、おかしいのがこの勤務先の滋賀県栗東市で勤めた公務員らしくて、ケースワーカーとして生活保護受給者の相談業務などを行っていたと。でまあストレスが溜まってたということを言うてはるんですけれども、ここのね記者会見開いた上司が驚きを隠せない、で全然そんな様子じゃなかった、兆候を見えなかったって言ってるんですけど、まあそらそうやろと、ね、生活保護の受給相談乗ってるケースワーカーが乳首いじりながらね、生活保護の受給相談乗ってるわけないやん、こういじりながら普通に考えてね、兆候見えてました、あの人確かに乳首いじってましたなんてなるはずもなくて、ね、これおかしな話やなとかって思うんですけれども、まあこういうね、乳首おじさんもその犯罪にならない範囲で変なおっさんやなと、女子高生とかってこういうのも笑ったりする度量が案外あったりするじゃないですか、乳首おじさんにとどまるならね、それを超えちゃったっていうことで、この朝日新聞にも乳首おじさんって載ってるし、普通のニュースとかでもアナウンサーが真面目な顔して乳首おじさんがとか言って、テロップにも乳首おじさんってなんすかこれ乳首おじさんっていうね。まあこれもねちょっとフォローしておきましたんで、そういうわけで、他にもねメールいろいろくださってたんですけれども、ちょっと紹介できないんですが、あそうだ、あのイベントの告知ですね、忘れてました。7月9日のスミロックフェスティバル、何時でしたっけ、14時半開演、14時半会場、15時開演ですかね、7月9日土曜日ですね、日本放送イマジンスタジオで開催しますんで、E プラスで墨田隆平で検索していただいたら出てきますんで、これ70何歩で止まってるんですよ、ピタッと動きが止まりまして、ここからまたね、昔のいつも言ってますけど旧社会党の牛歩戦術みたいにちょろちょろちょろちょろこの1ヶ月かけていくとは思うんですが、これも舛添えとか言わないです、私は、ね、もうそんなことを言わないです、こんなざれごとにね、どっちかというとざれごとにお金払う方がおかしいと僕は思います、はっきり言って、こんな、ね、思わないですか、2000円も暴利やと思います、当日券だと2500円とかっていうね、まあこん方がええと思いますよ、こんなもんほんまにこんなクソイベントね、
舛添会見やろうか
舛添コント舛添会見やりますよ、それ見た人はお越しいただければと思いますんで、もうピタッと止まっちゃうんですね、これまたあと各種私が出るイベントもツイッターとかで告知してますんで、ぜひお越しいただければまあ楽しくね、批判私はそんなポジティブなこと言いませんけれども悲観的なこと言いますけれども、その悲観的な、ことを言いながら、まあ、そういう、ね、悩み事とどう対処すればいいか、
面白く泣きよう、面白く、
そうなんですよ、もうねしんどいことばっかりですよ、生きてるとねほんまにみんなね、このファンキーイズムで乗り切りましょうよ、はい、ほんまにそういう要素も必要ですよ、はい、本当にみんな悲観的になりすぎですわ、よう考えたらやっぱりね、ある程度はちょっとはファンキー的な要素もないとね、今の時代悩み多い時代ですから乗り切れないかなと思いますんで、というわけでポッドキャスト今回は196回目でした、ありがとうございました、はい。